アニオカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです。
こんばんはホトです。
この前ね、あの前立腺で、はい、あのもう家でもうゴロゴロしてた時、
もうこっちでしか撮ってないし、
いや大丈夫、こっちは赤くなってるから、テレビでちょうど終戦記念日の近くに、なんかね、民放のさ主要局じゃない局あるじゃん、千葉テレビとか、
はい、
ああいう感じのところでたまたまやってて、なんかすげえね引き込まれたやつがあって、はい、それが制作されたのは2016年です。だから再放送だったみたいなんだけど、
はい、
タイトルがテレメンタリー2016っていう枠で、テレビ朝日が制作したのかな、
うん、
平和へのラストフライト、緑十字旗が運んだ終戦っていう、まあ、ドキュメンタリーだったんだけど、これはこう確かね、岩田、静岡県の岩田でいいんだと思うんだけど、
うん、ジュビロ岩田、
そうジュビロ岩田の岩田に一機の飛行機が墜落するんだよ、
うん、
これはね2000、要するに終戦を迎えて8月15日に、うん、その5日後の8月、まあ、20日あたりの話なんだけど、うん、もう真っ暗な海岸に飛行機が墜落して、そこからすごい身なりのしっかりした日本軍兵士が出てくるんです、
うん、
でたまたまそこに居合わせた地元の老人が、
うんうん、
何が起こったんだべっつって行ってみたら、こうそういう立派な軍人が出てきて、
うん、生きてじゃん、
生きてたね、その飛行機墜落したんだけど、
うん、
ですごい焦ってんだよ、
うん、
で、あの東京まで行かねばならんのだって言ってめっちゃ焦ってて、
うん、
で一体その飛行機は何だったのかって、
うん、
でその飛行機にはなんか緑の十字が書かれてて、
はい、
まあ、日本人が乗って、日本兵が乗って、
うん、
で、まあ、ちょっと過去に遡って、
うん、
まあ、終戦を迎えましたと、8月15日に玉音放送が流れましたと、
はい、
で一応そこで終戦っていうことになったんだけど、
うん、
正式なさ占領を受けてるわけじゃないの、日本はまだ
占領、
アメリカに降伏はしたけど、うん、アメリカ軍が進駐してきてるわけじゃないじゃん、
あ、はい、
まあ、沖縄にはいるんだけど、でもうその頃に若い軍人たちがさ、要するに終戦したくないって、まだ俺たちはやれるぞ、で特に空軍がすごくそう言って血気盛んに、抗議活動してて、で特に厚木基地がすごかったらしい、厚木の空軍基地がもうその反対派に占拠されちゃって大変なことになって、でそんなこんなしてたら、どっかちょっと東南アジアの方のこのアメリカ軍が本拠地としてたところ、マニラ、ちょっと忘れちゃったけど、マカオ、マニラ、まあそんな感じのところ、
とりあえずマですね、
マに、特使を送ってこいと日本政府に連絡が入る、
はい、
まあ、結局調印式をやるのはそのさらに後なんだけど、8月30日かな、9月の2日に戦艦ミズーリ、バトルシップで有名な戦艦ミズーリで降伏文書の調印が行われて、ここで正式に終戦になるんだけど、要するにここに至るまでの、話なんだけど、とりあえず特使を送ってこいと、その マカオかどっかに、マニラかどっかに、でその際に、飛行機は何でもいいから緑十字を書いてこいと、緑の十字、そうすれば攻撃しないから、それに、まあ、それなりに話の分かる偉いやつを乗せてこいと、でも厚木基地からめちゃめちゃ反対派の飛行機が攻撃してくるらしい、だからこう飛行機を飛ばしたりなんかいろいろ整備したりする人たち、偉い軍人とそのペーペーの、
ごめんなさい、マカオ、じゃあマカオにしましょう、
マカオに
しましょう、マカオから米アメリカが日本に対して飛行機を飛ばしてこいって言った
ら、そういうことか、
じゃあなんで、まあいいや、はい、
で要するに緑十字に塗ってこい
それでなんで東京に行きたいって言ってたんですか。
あ、それはね、時間がね、今ね、
あ、帰りの飛行機、
あのちょっと分かりにくくなったの、うん、あのこのドキュメンタリー映像がちょっと最後よくあるじゃん、あの物語の中盤を先に見せちゃうね、
はいはい、
あれだったの、はい、最初の、すいませんね、あの私の喋りが下手すぎて、最初の
岩田じゃないし
最初の岩田に墜落したのは、
うまくもないし、もの
最初に岩田に墜落したのはあの物語の中盤の話で、時は遡る、
はい、
何日前の話で、今俺がしてるのは
風雲九月戦国期、
そこまで戻んなきゃ何百年戻るで、要するにマカオかどっかに来いと、
はい、
で言われた日本政府は、
はい、頼みますか、
ありがとうございます。冷ややっこが隣の席に、まあ、で緑十字に塗って飛行機で飛んでこいと言われるんだよ、アメリカ軍に。 でも空は厚木の若者たちが占拠してて、
やっぱりその飛んでいくには厚木から出るしかないんですか。
いや、厚木からは出ない、ちょっとよくそこら辺よく分かんないけど、厚木より別の場所から飛び立ったはずなんだけど、
ただ、
うん、もう厚木、要するにさ、飛び立つと厚木から飛行機が飛んできて撃墜されるね。
ああ、厚木印でも、うん、もうじゃあ空はもう、ま、満員状態、渋滞してる。
そうですね。で、まあとりあえず整備兵と操縦ができるやつらを、先鋭を11人選んだ。で、ヒヤヒヤしながら飛んでいくと。で、条件を言われるだろうと、アメリカから降伏に関する。で、それでちょっとでもこの天皇に不利に働くような条件を突きつけられたら即自殺しようということで、ピストルと軍刀を持っていくと。で、どうにかその厚木基地の攻撃を受けずにヒヤヒヤしながら飛んでたら、アメリカ軍の飛行機が飛んできてランデブーになって、まあそれでとりあえずホッとしたっていう話なんだけど、で生きてんの、まだ生きてる人がいいんだよ、その飛行機に乗った人で。
え、今どもう墜落したんですか。
いやいやいや、ああ落ち言っちゃった、落ち、あ、いやここカットしてまあいいや、まあいいや。で、アメリカ軍とランデブーして、とりあえず沖縄に一回、
はい、
そしたらもう沖縄の、うん、そこの時の映像が残ってるんだけど、うん、もうその飛行場を埋め尽くさんばかりに、うん、あの兵士が、向こうの兵士が、
アメリカの
アメリカなり連合軍なりよく分かんないけど、うん、もう兵士がずらーって並んでる中に2機の緑十字の日本の飛行機が着陸する、
うんうん、
でこの時にそこのにいた人は、その時に我々は偉いことをこう頼まれてきたんだなって思ったみたいな話をするんだけど、でそこから乗り継いでちょっとマカオだかマニラだかに米アメリカの飛行機で飛んでって、でそこでいろいろな書類を、大事な書類をもらって、まあ結局彼らは自決せずに帰るってことになる。でまた沖縄に来るじゃん、はい、で飛行機を、まあ、ちょっとよく分かんないけど、着陸してた飛行機を、緑十字の飛行機をこう半回転させてまた離陸させようとしてたら、あのブレーキが故障しちゃって、2機で来た1機が何かに激突して壊れちゃう。でしょうがないから1機で飛んで帰るってことになる。
あ、緑十字の飛行機2機で来て
る。 2機、
あ、
はい、で2機分に別れて乗ってた人たちが全員一気に乗り込んで飛ぶんだけど、沖縄からこう東京に向かう途中でエネルギーがもう足りないってことが分かって、
ちょっと、
うん、
抜け先もいいとこじゃないですか何やってるんですか
アホか。でなんでアメリカはアメリカはなんで急いだかっていうと、北からソ連が猛烈な勢いで侵攻してきてたね、その時、うん、要するにアメリカはまだ日本に進駐してないから、うん、まだ戦争は終わってないっていう言い訳をのもとにどんどんあの北方の方を進駐してきて、もうものすごい死人が出てるね、日本人。でこのままだとやっぱアメリカはソ連の台頭を許しちゃうっていうのがあるから急いでたね。で日本自体もこうやばいじゃん、もう日が経つにつれてどんどん進行してくるから。でもう本当にそいつらが帰れるかどうかがもう超重要なことになるわけだ、うん、もしそいつらが墜落でもしようもんなら、うん、そっからまた特使呼んでってやってたら、うん、どんどんソ連が侵攻してくる、うん、だからめっちゃ重要なんです、うん、飛行機。そしたら
燃料入れとけ燃料入れとけ
で箱根の山をやっとこさっとこ越えて、うん、もうこれは不時着するしかないと思います、うん、それであの話の冒頭にたどり着いた、うん、
真夜中
の岩田の海岸、うん、乗ってる人たちはここがどこかもわからない。あで墜落し、あ不時着して、うん、幸運にも怪我人は一人も出なかった
し、すごいね、うん、運転技術ってあるやん、うん、夜なの
しかも真っ暗、うん、でそしたらたまたま老人がいたんだ、うん、でその老人に人を呼んできてくれって頼んで、うん、でその浜辺から岩田の市街地まで結構距離があるんだけど、本当にその老人がいたのが奇跡で、うん、で、そこの、なんか店に用になって、で電話がやっと通じたと、うん、で電話交換で東京の政府につないでくれって言うんだけど、全然交換士が話が分かってくれなくて、勅使だ勅使だって言うんだけど、その一番偉い人が勅使って天皇の命令で、勅使だ勅使だって言って東京帰らないとまずいんだって言うんだけど、
何言ってんだおめえよ、勅使なんておめえそんなのあるわけねえだろ、
そう
まあこんな静岡弁じゃない
の。で話が通じず、でそこから一番近い基地があるんだけど、そこまで連れてってくれと、浜松飛行場、うん、でトラックを村人に用意してもらって、でやっとこさっとこう行くのよ、うん、で幸運にも一機だけ壊れてない飛行機があって、それで無事に日本政府のところまでその重要文書を持っていくことができて、これはいかんっていうことで厚木に来るから厚木で出迎えろと、8月30日までにあと10日ぐらいしかないで、大慌てで厚木の反対勢力を鎮圧して、やっとこさっとこあのマッカーサーがあのタラップを降りてくる、はいはい、あの映像のところに
届く巨大な葉巻じゃないわ、パイプね、
そう
あんなのあるんですかね。
だからあの映像にたどり着くまでには大変なことがあったと、うん、でさらに面白いのが、それをずっと調べてる人がいるのよ、この緑十字の飛行機について。で、その整備兵11人のうち勢ぞろいして横並びで写ってる写真があるの、
はい、
で10人までは名前が書いてあるんだけど、1人だけハテナになってる、でそのテレビが取材した時まだ生きてた人が言うには、うん、その1人の名前は墓場まで持ってくって言ってる、
はい、
だからもしかすると反対勢力だったのが混じってたし、やっぱり終戦したくないっていう意思が彼らにもあったんじゃないかっていう、だから工作としてブレーキが壊れたように見せかけて一気に壊して燃料もわざと少なくしてたんじゃないかっていう、だから本当にギリギリのさ、だから下手したらもっと下手すりゃ北海道がもうソ連だったかもしれないみたいな話だった。
そう、
うん、なかなか面白い。
なんか緑十字っていうから、うん、薬害エイズ問題で訴えられた会社かと思いました。
あそうだった
全然違います。
全然違う。 ってことでした。
はい、面白かったです。
じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。